皆さん、おはようございます。今日から6回にわたってガラテヤの信徒の手紙を皆さんと共に学んでいきたいと思います。ところで、この手紙はパウロの他の書簡のように特定の教会や個人に宛てて書かれた手紙ではありません。現在のトルコに位置するガラテヤ地方の複数の教会に宛てて書かれた手紙です。使徒言行録13章13節からを見ると、パウロは1回目の伝道旅行で、このガラテヤ地方のビシディア州のアンテオケ、イコニオン、リストラ、デルベを訪ねたことが記されています。パウロはこれらの町で福音を告げ知らせ、多くの人々を弟子にしたとあります。このガラテヤ書は、異邦人のキリスト者に対してユダヤ教の律法をどのように取り扱えばよいのかという問題について書かれています。それは、律法の命令はイエス・キリストを信じる信仰への道を歩むときにどうしても通らなければならない関門なのかという議論にもなりますが、このガラテヤ書を通して、キリスト者の律法と、キリスト者の信仰と律法との関係について考えていきたいと思います。今回このガラテヤ書をシリーズで学んでいくにあたって、このシリーズの名前を愛によって働く信仰と名付けました。5章6節で、パウロはこのように言っています。キリストイエスにあっては、割礼の有無は問題ではなく、愛によって働く信仰こそが大事なのです。キリスト者にとって、愛によって働く信仰とは一体どのような信仰なのでしょうか。キリストを信じる信仰への道を歩む皆さんと共に、これからシリーズを通して分かち合っていきたいと思います。では、はじめにガラテヤ書一章を通して、今日はキリストの福音について考えていきましょう。パウロの書簡には、大抵挨拶の後に、神への感謝が述べられています。それは、パウロのもとに、それぞれの教会が、信仰と愛を持って、神に忠実に仕えている、という喜びの報告が届いていたからです。しかし、このガラテヤ書には、そのような感謝はありません。パウロが立ち去った後、届いた知らせには、感謝できることがなかったからです。では、ガラテヤに一体どのようなことが起こっていたのか、1章6節にはこのようにあります。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて、他の福音に乗り換えようとしていることに、私は呆れ果てています。パウロが伝えた福音によって建てられたガラテヤの各教会の内部に、イエス・キリストの福音とは異なる他の福音を語る教師たちが入ってきたために、教会に混乱が生じていました。実はガラテヤ地方には、多くのユダヤ人が住んでいたので、 違法人キリスト者がユダヤ人キリスト者から容易に惑わされる危険があったのです。パウロもそのことを心配してガラテヤを離れるときに使徒言行録14章22節を見ると、パウロは弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って信仰に踏みとどまるように励ましたとあります。しかしパウロたちが立ち去った後にすぐ他の福音を語る人々が出てきたのです。そしてこのようなパウロの励ましにもかかわらず、ガラテヤの教会の人々は他の福音に惑わされていきました。では他の福音とは一体何だったのでしょうか。それは救われるためにはイエス・キリストを信じるだけでは不十分で、律法を守ること、特に割礼を受けることが必要だということです。ここで異大人にとっての律法とは一体どのようなものであったのか、イスラエルの歴史を振り返って考えてみたいと思います。イスラエル民族の起源は創世記に記されている神とアブラハムとの契約にあります。創世記12章で神は、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、そしてあなたの子孫に私はこの土地を与えるとアブラハムに約束されました。続いて創世記17章7節を見ると、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする、そしてあなたとあなたの子孫の神となる。十節には、あなたたちおよびあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである、すなわちあなたたちの男子はすべて割礼を受けるとあります。このように神との契約のためにアブラハムとその子孫がなすべきことはただ一つ、割礼を受けることでした。つまり神様の祝福を受けるためには割礼を受けなければならなかったのです。したがって割礼というのは、イスラエルの人々がイスラエルの民として生きる条件であり、彼らの最大のアイデンティティであったのです。イスラエルの人々はその歴史の中で常に周りの大国であるローマやペルシャ、エジプトからの脅威と圧迫を受けてきました。その中で生き延びるためには、自分たちは神の民であるという先民意識を持たざるを得なかったのです。そして神の民であるというアイデンティティを保つためには、律法に従い、律法を守ることでした。特にすべての男性が守ってきた割礼という儀式は、律法の中でもとても重要なこととされていました。このように長い歴史の中で律法を守り続けてきた元ユダヤ教のユダヤ人キリスト者たちは、割礼は必要不可欠なものだと考え、また実際に彼らも割礼を受けている人たちでもありました。しかし時が経つにつれて、律法は神の民であることの象徴、 あるいは救いの条件といった側面が強調されるようになっていきました。そこで問題になったのが、異邦人キリスト者にとって割礼は必要なのか、必要でないのかということだったのです。この問題に対してパウロは、五章二節で、ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。パウロは、異邦人キリスト者には割礼は必要ないと断言しました。しかし、割礼に対する意見が分かれたために、ガラテヤの教会は相変わらず混乱に陥っていたのです。今日の聖書箇所である一章八節九節を見ると、パウロは私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするなら呪われるがよいと二回繰り返して言いました。キリストの福音を変えてしまおうとする者たちをパウロは非常に厳しい言葉で叱責したのです。パウロがこのように厳しく言うのは、キリストの福音を変える権利は人間にはないからです。福音はキリストのものだからです。ユダヤ教主義のユダヤ人キリスト者たちは、ユダヤ人のようにならなければ救われないと思って、割礼を救いの条件にして、異邦人キリスト者に割礼を受けさせようとしました。私たちが信仰生活を送る中でも、この割礼の問題と同じようなことが起こる危険があるのではないでしょうか。それは本質的でないことがあたかも本質であるかのように言う人たちが現れて、それが当たり前のようになっていくことです。しかし、私たちは一体何によって救われ、キリスト者としてここに立たされているのでしょうか。それは、この世の割礼ではなく、イエス・キリストの尊い犠牲によって立てられた十字架によるのではありませんか。十字架こそが、この世のあらゆる束縛、またあらゆる規定を超えて、私たちに信仰の本質を教えるものです。ですから、キリスト者はその本質を見失わずに、割礼を振り払う勇気を持つことが大切なことではないでしょうか。私たちキリスト者のアイデンティティは、キリストの十字架にあります。パウロは、ローマの信徒への手紙一章十六節で、福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力であると言いました。ですからユダヤ人キリスト者も異邦人キリスト者も神への愛と他者への愛に生きる信仰者としての本質的な姿に変えられることが神のご計画であり、そこに神の力が働かれるのです。そして、それが福音になるのです。ここで、パウロが伝えたキリストの福音こそ唯一の福音であるということについて、もう少し考えてみたいと思います。パウロは、このガラテヤ書一章一節で自分のことをこのように紹介しました。人々からでもなく、 人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって人とされたパウロ。パウロはこのように人としての権威をはっきりと示すことで、パウロ自身がその責任を重く受け止めていたのです。ですからパウロは福音を告げ知らせるとき、自分がイエス・キリストから召された人であることを繰り返し述べています。さらに11節、12節を見ると、兄弟たち、あなた方にはっきり言います。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。私はこの福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、イエス・キリストの啓示によって知らされたのです。パウロは自分が伝えた福音はイエス・キリストから啓示を受けて知らされたものであると言いました。ここでパウロは自分が使徒として選ばれたいきさつを語っています。パウロはかつて熱心なユダヤ教徒として神の教会を迫害し滅ぼそうとするものでした。しかし、使徒言行6、9章を見ると、その当時サウロと呼ばれていたパウロに神からの召命と改心が行われ、パウロは神のしもべとなりました。その自分の身に起こった出来事を通して、パウロは神の秘められた計画はすべてイエス・キリストの啓示によって受けるもので、また啓示によって教えられ、導かれるものであることを知ったのです。パウロに与えられた神の啓示は、異邦人に福音を伝えて救いへと導くことでした。かつて迫害していた者が今は福音を述べている。パウロはそのような人物ですが、だからこそどんな状況にあっても神を褒めたたえることができたのではないでしょうか。パウロはキリストのしもべとして喜んで神に仕えるものとなりました。パウロの第一回伝道旅行の後にエルサレムで使徒会議が行われました。その経緯については使徒言行6、15章に記されていますが、そのエルサレム会議の中心は割礼の問題でした。そして会議の結果、異邦人クリスチャンに割礼は求めないとされたのです。このことは、割礼を受けなくてもイエス・キリストを信じる信仰によって救われるということを明らかにしました。モーセを通して与えられた律法は、それによって人間の罪を明らかにすることはできます。しかし、その罪からどうしたら救われることができるのかということについては書かれていません。律法では新しい命を得ることはできないのです。そしてこれが律法と福音を特徴づける違いです。では、その欠けがある律法についてパウロは何と言っているのでしょうか。ガラテヤ書3章19節前半を見ます。ではそもそも律法は何のために与えられたのでしょうか。それは神の約束に付け加えられたものであり、それに違反することがどんなに罪深いことかを人々に示すためです。ただし、 この律法の有効期間は、その約束の指し示す子、すなわちキリストが来られる時まででした。このように律法の目的は、人間の神に対する違反を示し、それがどんなに罪深いことかを人々に明らかにすることです。ですから、律法によらなければ、私たちは自分の罪を知ることはなかったでしょう。しかしパウロは、律法の有効期間は、神の指し示す子、すなわちイエス・キリストが来られる時までだ、と言いました。なぜなら、律法の賭けをイエス・キリストが満たし、救いを完全なものとしてくださったからです。イエス・キリストを信じる信仰によって、罪の完全な許しと新しい命を得るというキリストの福音こそが唯一の福音であると共に宣言しましょう。そしてその福音に固く立って歩んでいきましょう。お祈りします。十字架の地で私たちをあがなってくださるイエス・キリストの父なる神よ、私たちがあなたの約束だけを信じ、どのような時にも揺るがない信仰を持つことができますように、決して間違った教えに惑わされることのないように、ただキリストの福音だけを握りしめて、キリストのしもべとしてその道を喜んで歩むことができますように、どうか導いてください。神よ、あなたは私たちに新しい力と命の糧を絶えず与えてくださいます。感謝します。あなたの愛のうちに私たちが一つとなって命の糧を共に分け合い、あなたを賛美することができることを、神への愛と他者への愛に生きる信仰者としての姿に私たちが変えられていきますようにと祈ります。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それでは応答の賛美をしましょう。どうぞお立ちください。Thank you.
それでは日々の恵みに感謝して献金の時を持ちます。で今日から献金の時に賛美をしたいと思います。新生賛美歌649番2回賛美します。ただいまから唱詠賛美の後に祝祷と香草を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
キリストの福音こそ唯一の福音であると信じる信仰を与えてくださった主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが主に従い歩む私たち一同の上に豊かに永遠にありますように。アーメン。
最後に God bless you 賛美し、今週も神様の祝福が豊かにありますように、共に賛美し、主と共に使わされてまいりましょう。 アナウンスがあります。